山崎です。本日はですね、バイマをやるときに、スタートをするときに、コンサルティングを受ける方が多いなと思いまして、それについて僕の見解と、そこからちょっと深掘りして、バイマでどう戦うのか、実際に僕が取ってきた戦略、現在も他の物事とかビジネスに、取り組むときにやっていること、そういったちょっとですね、深掘りした戦略も含め、ちょっとお話をしたいと思います。で、メッセージ多く、やっぱ読者さんからいただくんですが、基本的に定期的にですね、定期的にっていうちょっと頻度も多いんですけど、やっぱ高額なコンサルティングを受けて結果が出ません。このパターン非常に多いです。このメッセージ、本当に多いんですね。高額なコンサルティングが良し悪しっていうのは僕はちょっと判断できませんが、もちろん良いものもあるし悪いものもあるでしょう。お話聞いていると別に安いから高いからっていうそのコンサルティングだったりサービスの内容は別に良し悪しが本当なくて、言っていることは正しいし、教えられていることも別に間違ってないですね。で、もちろんですね、ちょっと悪質な方もどうやら会社さんがあるようで、だいたい3社ぐらい聞いてます。コンサルティングのサービスの提供費用っていうのが、下はだいたい30万円ぐらいから、上はマックス200万聞きました。で、だいたい同じような会社さんって、ちょっとやっぱ読者さんからいろいろ聞くんですけど、深掘りちょっと実はしていくと、あんま良くないところがちょっと高額な方に、ちょっと集中していたなっていうのがあります。別にだからといって誹謗中傷するわけではなく、なんか僕がサービスを提供するからそっちに誘導するとか全くなくて、僕は自身はコンサルティングをやってないので、そこはまず、前置きでちょっとお話をしていきたいなと思います。で、先ほど申し上げたように、良し悪し別にないんですよ。内容として別に間違ってなかったりするんですね。で、そうなってくると何が原因があるかというと、やっぱサービスを申し込む受け手ですよね。はい。受け手に何かしらの原因があるんじゃないかっていうところが、論理的には考えられるわけですね。で、僕ちょっと、そういう、高額なコンサルティング受けてきたんですけど、結果が出ませんでしたっていう方、たくさんいただくときにちょっとアドバイスをするのが、これ、本当最近もお話ししたんですけど、僕自身コンサルティング、バイマのコンサルティング全くいらないと思ってます。はい、考えている人間です。なんでかというと、別にバイマだからとか言うわけではなくて、物の売り買いなんですね。なんで商品を仕入れて売るっていう、この右から左の商売です。はい。そうなってくると、じゃあ何が違うかといえば、じゃあ例えばバイマっていうプラットフォームがあって、バイマというサービスがあって、その中だとやっぱ規約も他と違うし、流れも違う。商品の出品の仕方も違ったり、振り込みのとか入金のサイクルが違う。お客さんとのコメントのやり取りも違うとか、そういったところが微妙に違うだけなんですね。これは使う販路、プラットフォームの特性というんですかね。そこはあるのは当たり前。ですけど、大元をたどれば、ものの売買なので、全く一緒なんですよ。なんで、その中で、やっぱ受け手が気をつけないといけないのは、なんでしょう。外注化ではないですが、自分の手間をどれだけ省くかということをまず真っ先に考えて、お金を払って教えてもらうというか、お金を払って、で自分がお金持ちになれるんじゃないかという、目的とか手段の地を間違えてしまうというところが僕は大問題だと思っています。はい。で、なんで、要するに、ストレートに言うと、お金をコンサルティングを払ったことで、お金が稼げるわけではないという、倍まで結果を出せるわけではないってことは、全員が理解した方がいいかなと思っています。で、ここまでお話して、いや、自分はもう倍ま長いからとか、バイマのコンサルティング受けて結果出ましたとか、上級者ですとかいう方もいると思うんですけど、ちょっとここから深掘りをしていくので、ぜひですね、最後まで聞いていただきたいなと思っています。はい。じゃあ話戻ります。先ほど申し上げた通りに、 コンサルティングいらないですっていうのはどういうことかというと、物の売買ではあるので、もう徹底的な、結局足りないところって基礎と、その基礎をちゃんと使えてるかって言ったところなんですね。はい。高額なコンサルティング受けてきたっていう方に共通するのが、基礎力ないですね、正直。深掘りしていくと。はい。本当に、バイマっていうと何たるなのか。バイマの仕組みだったり、機能だったりっていうことを理解していないです。で、これもう前々からですね、申し上げてるんですけど、バイマのサイトをやるんだったら、バイマのサイトをもう隅々まで、1から100、1から1000まで、もう隅々までリサーチをするというか、読み込む。規約だったりを含め読み込むって言ったことが大事です。で、これバイマだけじゃないんですけど、これは僕のスタンスでもあるんですが、結局結果出すときって何が大切かというと、これ以前にも申し上げてるんですが、深掘りというか、深掘り力だったり研究力っていうのが大事になってきます。はい。まあ、物事をやるときだ、やる前、やってる途中、その中で自分が関わっていることに対して、どこまで研究したり深掘りしてマニアックになれるか、言ってしまうと気違いになれるか、ここなんですね。これを中途半端にやってるとやっぱ結果が出なくてあっちこっち行くっていう末路になってきます。まあこれ僕自身もそうですし、バイマだけの読者さんであると本当に6000人以上とか直接やり取りしてきた中、そして他のビジネスも含めいろんな経営者さんとか、いろんな方とお会いしてきた中で、共通点がやっぱここにはなってきます。結果が出るか出ないか、お金を稼げてるか稼げてないか、貧富って言えば、貧なのか富なのかって、この差を生んでいるのは、一つはやっぱ研究力というか深掘り力です。はい。で、先ほどの、コンサルティングを受けてきましたっていうことで、とりあえず前提がコンサルティングを受けるっていうことが入り口だと、やっぱまずいと思っていて、深掘りとか、研究って言ったものを人に委ねてしまっているので、受けたとして一時的にはいいかもしれませんが、やっぱこの後長く継続できないわけですね。商売だったりお金を得ていくことって人生の中で考えていると、やっぱついて回るもので、長期的、継続的、持続的って言ったところを考えていかないと、本当その日暮らしというか、宵越しの金は持たないみたいなね。はい、そういった時代になってしまうんですよね。自分がその時代に突入してしまうわけです。我々求めてるのはそうじゃないですよね。はい。長くね、お金を得続けるっていうか、そうやって資産運用とかもしていくってことにつながるわけなので、まず最初にコンサルティングから入らないっていうのは僕は一つ大事かなと思っています。で、僕の見解としてはコンサルティングは正直場合は不要ですね。はい。基礎を徹底的にやることっていうのが大事かなと思います。じゃあ、ここからちょっと深掘りをしていきます。で、コンサルティングを受けるっていう方は非常に多いんですが、もちろん、これは個々の価値観なんで、コンサルティングを受ける受けないは個々の判断です。で、僕は気をつけた方がいいなと思うのが、お金がないって言っている方とか、切羽詰まっている方に限って結構高額なコンサルティング数百万をポンって出してくるんですよね。で、ポンと出すのが現金の方もいらっしゃるんですが、多いのが、やっぱりもう、なんか、30分割とか、50分割、60分割みたいな。60分割で言うと5年ぐらいですかね。そういった長期の分割をして、コンサルティングを、高額なコンサルティングを受けて、どうにか人生を逆転させようっていう考え方の方結構多くて、お金がないって言ってる割には結構高額なコンサルティング受けて、ショートカットしようとするなと思ってしまうんですね。これは結構大問題で、そんな美味しい話はないです、この世の中。この世の中ってやっぱ優しい世界と思っていると性善説で、世の中はやっぱ優しくないんですよね。やっぱりこの世の中って競争っていうのがあるので、その競争の社会の中では優しいっていう言葉はやっぱ性善説になってしまいます。だこういった現実の厳しさはよく理解しておくとよろしいのかなと思うのが、まあ一つかなと思います。で、先ほどのようにポンとなんかお金を、高額なお金を結構出してしまう方が多くて、僕驚きで、僕それをするならっていうことでちょっと、ここから先が結構戦略だったり、僕が過去やってきたこととか、物事に何か取り組むとき、これだから場合今初級者だから始める方とか、中級者、上級者関係なしですごい参考になる、まあ商売も含めた戦略かなと思うので、ちょっとお話しします。 で、そういった先ほどのようにコンサルティングを受けるお金があるんだったら、まず一回手元に置いておきましょう。はい。で、前までの話をしていくと、前まであれば、隅々までまず自分で理解をするために、説明を読んだり、規約を読んだり、実際に自分で出品をするっていうことをやった方がいいです。そして、いいのが、僕10年、今、バイマ10年ですけど、僕の中では、10年前って、もう検索してもバイマの情報ほんと出てこなかったんですね。まあ、だから僕自分でブログとか、こういうマガジンをやり始めたんですけど、今、めっちゃ恵まれてます。無料でですね、もうバイマの何たるかっていうか、1から100まで、やり方っていうか、その出品の仕方とか、バイマの特性っていうのがもうめちゃめちゃ情報あります。なので、まずですね、僕結構大事にしてるんですけど、まず誰が言ってるかっていうのを一回確認せずに、その、感情とか抜きにして、不動なもの。なんで、不動なものって何かというと、バイマで言うと出品の仕方とか、バイマの機能とかの解説とかは、一回もう誰が書いてるかとか、誰が発信してるかっていうのを置いといて、そういう不動なものですね。はい。不動なもの、テクニとか置いといた、出品の仕方とかっていう、誰が書いても同じになるものっていうのを徹底的にまあ一回学んで、そして自分で手を動かしてまずやるっていうことをお勧めします。これ何でもそうですね、僕。はい。で、そうなった時に、先ほどの資金を置いといてくれって言ったと思うんですが、お金を使うどこでするかというと、コンサルティングではなくて、実際に自分がお客さん側としてバイマを利用するって言ったことは結構学べますね、バイマ。はい。で、やっぱ多いんですよ。バイマやっているのに、ショッパーとしているのに、お客さん側で購入したことがありませんっていう方結構多いんですね。で、これやっぱ、お客さんがあっての商売なので、バイマの流れとか、バイマのお客さん側で需要とか、何なのかとか、こういう機能あるんだとかっていうことをわからないと、それを逆から活用して、ショッパーとして、商品説明文作り込んだり、なんかカートの周りの商品説明とか、ちょっと、案内とかをやったりとか、ショッパーポストやったりとかっていうアイディア思いつかないんですね。なので、僕だったらそのお金を使って、まず一つ、自分がお客さん購入者側として買って流れを確認したり、もしかしたら、なんとなく仕入れ先がわかるとかっていうヒントもあるかもしれませんので、それをまずやりますかね。はい。これはまあ過去もやってきてますね。なんで、お金の使い方かなと思ってます。最初に安易にコンサルティングをやるっていうのはちょっと、僕はおすすめしないかなと思いますね。はい。他にはですね、売れるものってやっぱリサーチをしていたらわかるわけですね。なので、自分より半年前にショッパー登録をされている方で、まあ、約半年間で100から120件評価ある方をリサーチしてモデリングして、その方が使っている商品を、自分の手元の資金を使って、ほんと一つぐらいから在庫を持って販売をしてみる。こういったこともお勧めします。で、なぜじゃあ過去半年で100から120件の評価ある方がいいのかっていうところなんですけど、じゃあ仮に120としたら過去半年間だと、その方は1ヶ月あたり20件販売してますよね。バイマって商品単価、販売単価がどうしても高くなるんですね。ブランドも扱っているので。まあそれが最低じゃあ、例えば5万円でも10万円でもいいんですが、5万円だったら、1月あたり月商100万。みたいなね。月商100万ぐらいの換算になります。単価がもし仮に10万だったら、200万じゃないですか。はい。なんで、月商100万、200万言っていて、半年で1000万とか超えてくる方がいらっしゃるんだったら、まあ、利益率は人それぞれですけど、自分よりお金を倍まで稼がれてるっていうふうに判断できるので、そして半年でそこまで行ってる方って、やっぱ基本大事にしている方に大体共通点です。なんで、そういった方をモデリングしたり、どういった商品を扱っているのかっていうのを見ていって、あ、売れるものっていうのがわかるな。まあ、これちょっとこういう細かいところ、3ヶ月前の仕込みとかっていうのは、僕の動画だったり、他のブログ、僕のブログっていうのをちょっとしっかり見ていただきたいんですが、そういったものを在庫で販売していって流れをつかむとか、無在庫と有在庫を組み合わせるっていったことをやった方が、コンサルティング受けるよりずっとショートカットできます。これ僕やってきた中、 もそうですし、バイマだけじゃなくて他の商売でもそうなのと、過去にアドバイスしてきた方にお勧めするやり方でもこれで、やっぱこの方が長く生き残ってるんですね。はい。コツコツ淡々と長期的持続的を考えた上で、商売の基本、バイマ、物販の基本ということをしっかり身につけて、身につけながら手を動かして、当たり前のことをする。これだけですね。はい。なので、高額なコンサルティングを受けて騙されましたという方もやっぱ結構多かったりするんですけど、まず最初に自分がコンサルティングを受けて高額を払ったら魔法が降ってくるみたいな考え方を、思ってはなくても実際に心の中では、片隅にはそういった感情に近いものっていうのがあるっていうか、夢を見てしまっていることって多々やっぱあるのかなと思うので、ちょっとそこを見直していただきたいかなと思って、ちょっと今日はお届けをしました。はい。いかがですかね。今から始める方とか、コンサルティングに迷っている方にも、学びになるものもあるし、そこから深掘りした中で戦略ですね。これは今でもやっていることだったりするので、ぜひここも参考にいただけるんじゃないかなと思います。はい。バイマ、正直というか、真面目にやっている方は生き残るので、その部分なんか安心いただきたいかなと思います。で、これバイマだけじゃなくて、他のビジネスとかでも、販路でも同じですね。はい。真面目にやっている方は生き残りますね。うん。真面目にって何かというと、本当に基本っていう部分を守っている、入り口っていうのを大切にしているっていうところかなと思います。いかがでしたでしょうかね。ぜひアウトプットとお待ちしております。それでは本日もお聞きくださりありがとうございます。山崎でした。